どうも、メサンガワです。今日は前回に続いてアマビエについて語っていこうかなと思います。今回のテーマは、なぜこの時代にアマビエが流行ったかです。科学が発達して、さらに言えばどちらかといえば妖怪より幽霊の方がまだ信じられているこの時代に、なぜ妖怪のブームが起きたのか、考察していこうと思います。ありがたみと見た目と文化から探っていきます。最初はありがたみの観点から。まずはじめに前提として理解してほしいのが、妖怪が流行ることと妖怪を信じる人が多いことは全くの別物だということです。現に江戸時代はその前の時代に比べ、妖怪のイラストが描かれることが多く、妖怪ブームと呼ばれる時もありましたが、そのブームは面白おかしさや楽しさを求めているものも多く、決して驚々しい、怖い、不思議だというスタンスばかりで書かれているわけではありません。これはある意味、妖怪を程よく信じていなかったからこそだと思われています。さて、現代に話を戻しましょうか。確かにアマビエブームは起きたものの、大抵の人はアマビエ自体の存在は信じきっているわけではないし、お守りほどのありがたみすら感じていない人もいるように感じられますよね。きっと実際そうなんですよ。ならそれほどありがたみのない存在がここまで流行った理由はもっと現実的なところに隠されているはずです。まず見た目から考えていきましょうか。そのキラキラしててどこかシュールさが漂うその見た目が古風で和風な妖怪という言葉や予言と御利益というイメージからかけ離れている。このギャップ感がやはりバズる要因の一つだったと思われます。実はツイッターで妖怪がバズることってこれ以外にもたまにあって、例えば馬面という妖怪が有名になっておりました。まあこれはコラ画像、つまり嘘のネタがバズっていたんですけど、内容としては昼寝をしていると顔面が馬で体が人間の妖怪、馬面が入ってきて毛布をかけてきてくれたり、蚊取り線香を焚いてくれたり、緑のカーテン、植物が日光を遮るやつを作ってくれたり、また起きる時間に合わせて口から晩ご飯のいい匂いを出して心地よく起こしてくれ、実際に美味しい晩ご飯も用意してある、なおかつそれを食べると出世するという話。いい妖怪はたまにいるものの、ここまで現実的かつ至れり尽くせりな話はシュールだし、妖怪のイメージとのギャップもあります。やっぱりこうしたシュールさや面白み、ギャップというのは火がつくと大きくバズるということがわかります。まあこの馬面に関しては嘘の情報なんですけど、ただこの馬面はただ一つのバズツイート、つまり一つのツイートがバズったに過ぎません。もちろんそれに触発されたイラストなどは出てきた気もしますが、それはブームになることはなかったように思われます。それならアマビエも内容の面白みだけではここまで大きな影響は生まなかったはずです。そこで最後に文化について考えていきます。前回もちらっと話した予言獣と瓦版の文化をちょっと深掘りしていきましょうか。これから話す内容としては、予言獣、アマビコ、サイコウというサイコウの再び考える方ですね。の論文を参考にして話していきたいと思います。では、予言獣と瓦版の文化の話をちょっと探っていきます。前回を聞いていない人のために説明しますと、予言獣とは予言する化け物のことです。かつて化け物が不幸な予言をし、自分の姿を映すなり見るなりすることで、それが防げると告げるというスタンスの妖怪話が、アマビエも含めてたくさん存在しており、一種の定番ネタのようになっていました。ただ何者かが不幸な予言をし対処法を告げるという話自体は、実はそういったアマビエ風の話が出てくる前からすでにたくさん存在していたんです。そもそも大昔の政治なんて、何か珍しいことや不幸なことを何かが起きる予兆だと理解し、神様からのお告げをもらおうとしていたこともあるわけですし、もっと予言獣というニュアンスに近いものだと、馬がある時人の言葉を話し、病気の予言とその予防法を伝えたという話もあります。ただ、この話で言う予防法は普通の健康法で、 自分の姿を書き写す、見るなどではないわけです。ではなぜ姿を写し書いたら守られるという種類の話が広まったのかというと、それがズバリ瓦版文化。もっと言えば活字、転写の文化の影響だと考えられています。姿を写せば守られるタイプの話が流行したのは19世紀なんですが、この時期は文章を転写、転ばせるに写すの転写して広めるということが地方でも全国的に一般化した時代だったわけです。もちろん転写して広めているのは知識人層ですが、写し取る、書き写すということが全国で行われている世界になったわけです。姿を写せば守られるタイプの妖怪の資料には基本的に姿のイメージ図が載っています。これは文書として残すことを想定したお話だということでしょう。これを踏まえて考えると、知識人たちがニュース、瓦版を書き写すことができる世界になったからこそ、姿を写して人に見せろというお告げが定番になったとも言えるんですね。さて、しかし時代が移り、アマビエやアマビコといった予言獣は定番ではなくなりました。予言獣文化は書き写す文化があったからこそのブームだったと考えると、新聞という大衆に向けたメディア、マスメディアがどんどん成長し、情報の流れも加速し、誰もが書き写すことがなくなっていったからこそ廃れたブームだったとも言えるでしょう。それでは現代に舞台を戻します。現代、確かにニュースを転写、アナログにペンと紙で書き写してそれを人に見せる機会こそ少ないままですが、ここ数年、十数年で大きな変化がありました。それは SNS の誕生と一般化です。気軽に個人が発信したり、その発信をさらに人に伝えることができるメディアです。文字の情報だけでなく、イラストも載せることができます。そこで大きなインパクトを与えているのはトレンドというもので、何かが話題になったらシステムとしてさらに個人個人にその情報が広まり、またその個人も言いたいことがあれば、ボタン一つで発信したりするわけです。これはある意味出版する文化、ニュースを転写する文化、つまりアマビエたち予言獣が定番になった時代の文化が、知識人やマスメディアの手を離れて広がったとも言えます。そうです。誰もが簡単に情報を伝えることができる時代になったからこそ、情報発信文化と非常に強く結びついている予言獣、アマビエがブームとなったと考えられるわけです。それではまとめましょうか。アマビエは別に信じられているから流行ったわけではなく、そのシュールさ、面白さから話題になり、さらに個人が情報発信できる現代だからこそ、みんながこぞってアマビエを書き写し、大きなブームを生んだという話でした。いや、カミカミでしたね。それではまた今度。